ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っています。先週から引き続き地域政策学部地域政策学科教授鈴木陽子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
生まれたのは奈良県橿原市で、そこで9歳まで過ごして、中高は山梨県甲府市です。
はい、将来は大学の先生にと？
いえ、全然そんなこと
思ってい
ませんでした。勉強がすごく得意であったかっていうと、おそらく中高もそうですけど、そうでもなくて、はい、
そうですか。
はい、
大学4年、はい、3年生4年生ぐらいでこう、はい、就活、
ちょうど氷河期で大変な時期だったの。
就職氷河期。
はい、
はい、
就職するかどうか、いやでもちょっと勉強してみたいなという気になって、それを話をしたら大学院にちゃんと進んだ方がいいと言われて、
はい、
そのまま大学院に行き、そしてその先生がすごくいい先生だったと思うんですが、大学院に来たっていうことは大学の教員になりたいってことだよねって言って、そのまま大学の教員になってしまったので。
今高崎経済大学で教授で、
はい
はい、鈴木先生でございますが、高崎経済大学にいらっしゃったのはいつになりますか？はい、
2018年4年前になります。
はい、それ以前はどのように？
埼玉県の私立大学に長い間おりました。
はい、で、先生のご専門の分野、ご専門のその科目ということになると、
はい、日本国憲法になります。
はい、
今は、
はい、日本国憲法の先生ということですね。
はいはい、
ここを専門にしようというふうに、はい、まあ、決断したのはどういったきっかけでしょうか？
大学院時代に、指導教授ではないんですが、すごく面白くて聞いていて、
はい、
こう出入りをしていた先生が憲法の先生で、憲法はいいぞ、天下国家を論じるぞってずっと言われていて、ずっとその先生 の、 講義が楽しかったので大学院の講義を取っていて、単位取り終わった後も出入りをしているうちにだんだん楽しいなと思って、気がついたらもうそっちの方にシフトしてました。
まあ、でもこうその科目が好きなのと、それを極めていこうと思う段階ってだいぶ違うかなと思うんですけれども、
はい、あまり差がなくて、
はい、
面白い、はい、面白いからそのまま横滑りしていってしまいましたね。
うん、そうなんですね。さあ、そして日本国憲法、その中でも研究の対象を深められている部分っていうのはどういったところでしょうか？
今は憲法訴訟の中で立法事実というのを扱っています。
はい、
例えば法律ができた当初というのは違憲な法律を作ろうと思って国会を作っているわけではありませんから、当然合憲な法律を作るわけですね。
はい、
ところが時間が経過していくと社会状況が変化してきてしまって、その当時では合理性を用いたものが現在においては合理性を用いなくなって違憲状態に陥ってしまう。それについて裁判所はどのように判断をするのかというところが今一番興味を持っているところです。
一つ具体的な例を挙げていただいてよろしいですか？
先日出た5月の25日に出た在外国民が、最高裁判所の裁判官の国民審査権、はい、衆議院議員選挙の時にやられるあれです、罰をつけてくださいという、はい、あれを投票することができないということについて最高裁は違憲だと判断をしたんです。
はい、
ところがこのシステムというのは裁判官の名前がついていて上に罰をつける方式なんですね。ですからその投票用紙を外国に送り、そして日本に戻してこなければいけないという問題が一つと、あともう一つとしては在外法人の同じく選挙権も違憲となったわけですが、これについてもそうなんですけど情報を取ることができない。
はい、
ですから公職選挙法であるとか国民審査に関する法律ができた当初は在外法人が投票制限があるというのは合理性を用いたわけなんです。
まあ、その当時
は
今こんなインターネット
も
発達してますけど、その当時はそんなことは考えられない、
考えられなかった。
はい、
だから当時は
外国にいたら情報を取ることができないだろう、
できないから仕方がないと。 そういう事情があったんですが、はい、現在では当然今お話しされた通り、インターネットもある何もある、
はい、
だからできるじゃないかと、
地球にいたって宇宙にいたって
できるじゃないかっていうことで、
そうですよね、
はい、その制限は違憲ではないかという判断をしています、うんうん、これは法律ができた当初では合憲であったけれど、はい、現在では問題がある、違憲ではないかっていう判断で立法事実が変遷した、もしくは、事情が変遷したっていう言い方をされていますけど、
はい、で最高裁判所が違憲状態っていうのを示したと、
はいはい、
その後というのはどうなるわけですか。
すごくしつこいことを言うと、実は違憲状態と違憲は違うんですよ。
あ、違う、
はい、違憲状態というのはいわゆる一票の格差のところで使われている用語で、違憲状態です、
はい、
だから国会にさっさと法律を改正しなさいよと、
はは
っていういわゆる警告の側面があるんですよ。でそれを無視していると、
国会が無視していると、
国会が無視していると違憲っていうことで出す、はい、実は立法事実の編成も同じような傾向があるんですけれど、
いきなりじゃあ違憲ですって言い切るのではなくて、違憲状態ですというのが一般的なんですね。
一票の格差においてはですね、はい、
でそれと同じように今回の
も今回の国民審査、
はい、
国民審査権も選挙権で違憲だと判断された、そして国民審査権については投票用紙がちょっと特殊なので、いろいろなシステムの直しがあるだろうから、うんうん、一定の時間が必要である。でも振り返ってみたら相当時間が今経ってますね、
はい、
よって違憲です、という言い方をして、それを受けて国会は法律を改正しますよねっていうことを、うんうんうん、今回の5月25日の判決では明確に書いてます。面白いです。今まであまりなかったと思うんですが、うんうん、明確に国会は裁判所のこの違憲判決を受けてちゃんと直すよねっていうような形で書かれていますね、うんうん、
それは先週も、はい、はい、日本の統治システムで三権分立っていうのは教えていただきまして、
はい、
立法司法行政という部分で、はい、法を司る最高裁判所、一番上の機関、はい、そこが国会立法機関に何かこう物申すみたいな、三権分立とは言うけれどもみたいな、そういうところ、
そうですね、三権分立というのは、はい、先週もお話しした通り国家権力をいくつかに分類してそれぞれ違う機関に分ける、そうすることで暴走を、国家権力の暴走を防ぐという側面があるんですが、同時にお互いがチェック&バランス、抑制と均衡で、うんうんうん、このような形で裁判所が立法に口を出すということで摩擦を起こして、
はい、
それで人権を守っていこうというシステムでもあって、実は厳格に見ていくと矛盾している部分もあったり、
あ、矛盾している
部分もあります。お互いに分けなければいけない、
はいはい、
なので分けるということを中心に持っていくか、それともバランスを取るということを中心に持っていくかで、うん、ちょっと考え方が変わってきたり見方が変わったりもします。
今の先生のお話を伺っていて、
はい、
その中学の公民の教科書に確か、
はい、
三角形 の、
そうです、
図があって、はい、立法司法行政 でそれぞれになんかこう矢印が向いていたかなっていう、
はい、
それがチェック&バランス
のところになります。
ははははでも完全にじゃ独立しているということではなくて、それぞれチェックしてバランスを、
そうですね、はい、お互いにちょっとこう被るような状態になっていて、バランスを取る、お互いのやってる仕事をチェックすることで、うんうん、どこかが暴走することを防ぐというシステムですね。
その他どうでしょうか、この分野について。
そうですね、はい、立法事実、いわゆる法律を支えるベースとなる事実ですね、
はい、
のものと、あとは同時進行でこう問題になる、まあ、今回の5月の判決もそうなんですが、法律が作られていない立法不作為と言います、
うんうん、
これについても面白いなと思っているところです。
立法不作為、
はい、法律がないから法律を作れというための訴訟の手段っていうのは現状の法体系ではないのです。
法律がないから法律作ってくれっていうのって
ことは訴訟にはならないので、あの国家賠償請求訴訟っていうものを使って現在はやっていますが、これも実は問題があって、国家賠償請求というのは国や公務員のやった不法な行為、違法な行為に対してあの損害を受けた、だから賠償してくれという訴訟ですから、本来的には立法不作為のために作られたものではないので、適当ではないっていう説もあるので、ちょっとそこと研究をやっていくと面白いかなとも思ってます。
そこも先生の研究分野ということなんですね。それでは先生、学生さんに期待することって何かありますでしょうか。
高系の学生っていうのはすごく真面目です。
どの先生もねそうおっしゃいますけれども、先生もそういうお感じですか。
はい、思いますね。例えばコロナ以前であれば、講義が終わった後にノートを持って質問に来る学生が何人か並ぶっていうのがごくスタンダードな状態で、いや私絶対授業が終わった瞬間にもういなくなってた人間だからすごいなと思いますし、コロナ中はオンラインで授業をやっている時はチャットで質問を受け付けていたんですけれど、本当に発言する学生多かったですね。これについてどう思いますかっていうとチャットでザーッと並んでくる。
逆に先生もそういった学生さんからのご質問で新たな気づきがあったりっていう、
勉強させてもら
ってますようなこともありますか。
あります。同じ学会の先輩の先生から言われましたけど、教員は学生に育てられるっていう側面はすごくあるよねって。
じゃあもうあの学生さんに期待することこれ以上はもうないと。
頑張りすぎないでねっていうぐらい、
もう少しじゃあ楽に大学生活を送っても大丈夫だよという先生からのアドバイス。
はい、アドバイスというよりもふざけてますけどね
とんでもないです。さあそれではですね、おしまいに先生の今後の研究の方向性を伺えますか。
はい、先ほどお話しした立法事実をきっかけに、立法事実が使われている分野であるとか、立法事実を使って判断をしていく分野、妥当な分野はどこだろう、どこで違憲のラインになるんだろうであるとか、あとはそれこそ立法不作為と立法事実の関係、国会が作った法律が合憲であろう、間違っていないであろうって判断をする基準、こういうところを丁寧に研究できたらなというふうに思ってます。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授鈴木陽子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。